10ページ、委員会の行政視察、レベル2まで。行政視察は、他の自治体が行っている施策等を調査研究し、市民福祉の向上や、まちづくり施策に生かそうとするものです。行政視察の調査項目は、委員会の所管事項に関し、各委員会で協議して決定しています。総務常任委員会、令和7年10月2日から3日、北海道函館市、デジタル変革推進ビジョンについて、岩手県盛岡市、中心市街地活性化つながるまちづくりプランについて、函館市では、デジタル技術やデータの活用により、誰もが便利で快適な住みやすい街を実現するため、函館市デジタル変革推進ビジョンを策定しています。市民2000人を対象にアンケート調査を実施し、市民の意見を反映させた内容となっています。市民向けのスマホ教室の実施、また一部地域でデジタル回覧板を活用した事例があるなど、さまざまな取り組みを行っており、地域 DX の進展を実感し、有益な参考事例であると考察しました。函館市での視察の様子の写真があります。教育民生常任委員会、令和7年10月16日から17日、香川県高松市、ヤングケアラー支援事業について、ヤングケアラーコーディネーターの取り組みについて、岡山県倉敷市、学校給食調理場で行う廃棄される地元産食材のレトルト加工手法の確立モデル事業について、高松市では、ヤングケアラー問題を重要な課題の一つと位置づけ、福祉と教育部門の連携を可能にする組織づくりを行っています。実態調査と連動し、早期発見から訪問、学習、生活支援まで切れ目ない支援を目指しています。他市の事例を研究し、部署間の連携や民間団体との協力関係を強化することが、より多くの子どもたちを支援につなげる体制の構築に資すると考察しました。高松市での視察の様子の写真があります。建設経済常任委員会、令和7年10月22日から23日、徳島県上勝町、ゼロウェイスト事業について、福岡県宗像市、道の駅宗像について、上勝町では2003年にゴミをどう処理するかではなく、ゴミを生み出さない社会を目指し、全国の自治体で初めてゼロウェイスト宣言を行っています。本市においても2050年までに二酸化炭素排出量の実質ゼロを目指すゼロカーボンシティ宣言を行っており、再生可能エネルギー、省エネルギー設備の導入促進など、ゴミの減量、資源化による資源循環を高める取り組みのより一層の推進を期待します。上勝町での視察の様子の写真があります。交通政策特別委員会、令和7年10月30日から31日、富山県富山市コミュニティバスについて、群馬大学次世代モビリティ社会実装研究センター自動運転バスについて、富山市では LRT 路面電車路線バスコミュニティバスを一体的に整備し、地域主体の自主運行バスを 市の支援で導入しています。運賃は100円から200円程度の均一料金に設定されており、運行位置情報アプリやウェブを通じたダイヤ情報を提供するなど、利便性と利用者増加に寄与しています。地域自主運行バス補助事業を進める上で、協賛金など地域、行政、事業者が連携した持続可能な運行体制と負担のあり方の議論を深めていく必要があると考察しました。富山市での視察の様子の写真があります。